聖書を朗読いたします。使徒言行録第9章1節から19節、225ページ、新約聖書225ページです。使徒言行録第9章の1節から19節の前半までです。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺害しようと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところが旅の途中ダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと語りかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが告げられる。同行していた人たちは、声は聞こえても誰の姿も見えないので、物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず、食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。彼は今祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその男がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて縛り上げる権限を祭司長から受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らの前に私の名を運ぶために、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを彼に知らせよう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウルの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。もう一箇所、ローマの信徒の手紙第3章27節28節、272ページです。272ページ、ローマの信徒への手紙第3章27節28節です。では誇りはどこにあるのか。それは取り去られました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。祈りいたします。御言葉を私たちに注いでください。さまざまなところを通ってまいりました。そのいずれもに届くあなたの言葉はあなたお備えだと私たちは信じております。どうぞ今心開き、御前に出ますので御霊を注ぎ、私たちの奥深くをお尋ねくださるあなたの言葉を私たちにお与えくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。目から鱗が落ちるということわざはもう皆さんがご存知のことだと思いますが、 その元となっている聖書の箇所を今読みました。ことわざの意味はちょっと調べますと、今まで気づかなかったことが何かをきっかけとして分かる、そういうことだと説明されています。ですから見えていないわけではなかった、見ているつもりでいたけれども、改めてその見えていたものを深く、その奥深くまで知るようになるということ、そしてそのことの本質的なことが一体何であるのかということをこうはっとこう分かるような経験、それが目から鱗が落ちるという、そういうふうなことわざだという、そういう説明です。これは使徒パウロの言葉。今日読んだところではサウロと出てまいりますが、同一人物です。後にパウロと、この使徒言行録の中で呼び名が変わってまいります。ですから今日のお話はパウロという呼び名でお話をさせていただきますが、このサウロのことです。一体このパウロが何を見るようになったのか。それまで見ていたもの。しかし、その見ていたもののさらにその奥深くまで、ああこれが本当のことなんだというふうに見えるようになったか、表面的なことを言いますと、一つは教会についての理解です。ナザレのイエスなる人物を信奉する異端を何とかせねばという思いでおりました。許せないと思っていたんです。しかしそれが神の教会だということに気づきます。そのことをもう少し踏み込んで言うと、その教会にここで今日読んだ中で響いてきたような天からの声、神からの誠の声があるのだということに気づく。その誠の声が知らせているのは、人間がどんなに惨めであろうが罪深かろうが、神は人を愛しているのだ。人間の大きさも小ささも高さも低さも関係がない。神はそこにいる人間そのものを愛しておられる。そのことを知らされること。それが、言ってみれば目から鱗が落ちるというような経験です。そういう愛の神ということを知らなかったんです。で、パウロが知っていた神はじゃあどういう神だったかっていうと、行いの神です。ローマの今、信徒の手紙を読みました。それはパウロのかつての、経験をこう振り返っているようなことです。行いの法則と言われていました。一生懸命真面目に行えば神様を義と認めてくれる、そういうふうに信じていた。行いの神。そうしますと、パウロは、それまで見えていたものは、真面目に生きれば神様に救われるんだということです。パウロの属しておりました派のことが、後でパウロは自分で言っているところがありますけれども、ファリサイ派の自分は一員だった、メンバーだったとそう言っています。律法を細かいものまで一生懸命守ろうとする。パウロが生きておりました時代には、これは口伝の律法として伝わって、口伝えに伝わっていたものですけれども、もう少し後の時代になりまして、このことが成文律法としてまとめられました。そうすると数を数えることができるようになったわけですが、いくつあったと思いますか？4200あったと言われます。決まり事なんて10もあればもうたくさんって感じになりますけれども、しかし4200ぐらい、その信仰、あるいは生活、あるいは社会生活、その社会の衛生面までわたって、あるいは神殿の祭儀ということにわたって、4200ものその決まり事があったわけです。で、それらをきちんと守り行えば神様に義と認められるんだ。なことを聞きますと、それは我々とは全然違う世界だと思いになるかもしれませんけれども、最初に少し申し上げましたけれども、神様の前にきちんと生きれば、行いをきちんとすれば、神様は救ってくださる。で、このことはこういう、ファリサイ派の人たちが信奉しました、その教えの 精神は実はそんなに珍しいものではないと思います。真面目に生きれば報われるっていう話です。我々はそんな厳格な宗教規定には生きていないかもしれませんけれども、そう申し上げればそうかなと思いになるのではないでしょうか。真面目な一角の人間として生きること、それが、まあ、人生の答えだ。そういう人間が良い人間で、そういう人間が救われ、そういう人間がもし来世があるとするのならば、そういう人間が一番報われるんだ。一角の真面目な人間として生きること、これは我々が知ってるつもり、見ているつもりの世界、あるいは人間です。パウロもそうだったんです。知ってるつもり、見ているつもりの人間は真面目にやれば救われる、そういう世界であり、そういう人間だ。で、我々もどっかで同じふうに考えている。試験がそうでしょう。一人よりも良い点数を取って、そしてあいつはできるやつだ、そういう評価を得て、学校だと成績表があることです。あるいは私の、ちょうど若い頃というか中高生の頃だったんですけれども、偏差値などというものは登場して、学校で偏差値の見方まで習った記憶があります。全国的にまあランク付けされていくわけです。あるいはそうした中で生まれてくる順位表というのは、社会の中までずっとまあ大切にされて、やがてはまあ社会の階層化などということにも、今はまあ本当にそんな感じになってきて、どうも堅苦しい思いがしますけれども、社会の階層化などということもまあ言われているような時代になっております。そこでは高い人、低い人、大きな人、小さな人、そういうことが前提されている、そういう社会、それが我々が見ている社会、社会とはそういうもんだとそう思い込んでいる。しかしこういうものを我々が獲得するときに、そういう社会的な見方を獲得するときに、その裏側でいつも恐れているので、落ち着かない思いでいる。自分が敗残者になるんじゃないだろうか、自分が失格者になるんじゃないだろうか、そういう思いでどうも落ち着かない。届かないような遠い地点にある理想の姿を思い描きながら、そこに至れない自分や、あるいはそこに至ることができないでいる誰かを責めて生きている。そこでどうも落ち着かない思い、でも世の中そんなものだ、世の中を表面的に見えているまんまに、そのまんま世の中ってのは順位表のようなものだ、そう思いながら落ち着かない思いをなんとか飲み込んで生きている。しかしそのことは喜びを失った心と言って差し支えないでしょう。順位表の子に生きてるっていうのは、順位表って一番が一番なわけで、それ以外は一番じゃないわけで、そうすると多くの場合どうも落ち着かない思い、届かない思い、それはもう喜びを失った思いと言い換えて全く異論はないでしょう。喜びを失った心です。若い人たちと話していますと、この頃時々聞くようになっている言葉ですが、デフォって言います。デフォ、若ぶるつもりはないんですけど、デフォっていう言葉を若い人から聞いたりする。ちょっと前はデフォルトってこうちゃんと言っていましたけど、この頃まあよく使うようで、縮めてデフォ。パソコンやなんかを買った時に最初のまあ初期設定のことをですね、もともとそうである設定のこと。で、我々が見えているつもりでいるというのは、我々の初期設定が順位表のようなもの、初めから順位表のようなものがあって、その中に自分の存在があるんだと、そう思い込んでいる。ですからそこで喜びを失って生きたとしても、世の中そんなものだ、上もいれば下もいる、どうせ上なんかなれないんだ、これが世界だ、そういうふうに世界をこう見て生きているような、 そういう我々ではないかとそう思う。それが言ってみれば鱗なんです。見るべきものを見てないんです。そういう人々に対して教会に響いていた主イエスの声を今朝一番、まあ、手っ取り早く分かる言葉をここに選びました。福音書、歴史的には一番初めに描かれた福音書、ある神学者はこれはあらゆる文学ジャンルの中で福音書というジャンルで一番最初に書かれたものだと言いました。初めから福音って書いてある。神の子イエス・キリストの福音って始まって、福音の連発です。神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよう。福音、福音、福音、福音の連発です。まるでファンファレのよう。どうしてか、我々が鱗で見えていないからです。自分なんて世界なんて喜べなくて当たり前だとそう思っているからです。そのことに対して主イエスは誤りない神の言葉を携えて福音とおっしゃったんです。喜びとおっしゃったんです。福音というのは喜びと訳して差し支えないでしょう。それと同時にもう一つ、福音というのは喜びの訪れです。福音の因は音の字です。喜びというのは自分の中になくなるから音としてもう一遍外側から聞かなくちゃいけないからです。だから福音なんです。自分の中に喜びが見つからなくなっても外から喜びを語りかける声がある。それが主イエスの声です。おお、喜びがあるぞ、あなたは鱗の中で、鱗に閉ざされて、そしてどうせ順位表があって自分は大した人間じゃない、上には上がいるし、そういう我々に対して主イエスは喜びの訪れを外から語りかけられたのです。おお、喜びがあるぞ、神があなたを愛しておられる。我々はそれを見失うんです。そしてそうでもないものをそうであるかのように見ながら信じながら生きている。自分というのは順位表の中でいけばどのぐらいか、いつもそのことを気にしながら生きている。しかしそうじゃないでしょう。我々がどうであれ、それは高い低いはあるでしょう、できるできないはあるでしょう、大きい小さいはあるでしょう。しかしどうであれ、我々が生まれてくるときには我々を、我々の存在を支える温かな手があり、我々が泣き声を上げるときには我々が吸い込むべき大気があり、我々が生きていく世界が用意されていた。何にもしてないんです。でも我々の存在を支えるものがある。本当はそうなんです。ところがそれを我々は見失ってしまう。パウロも同じでした。自分は律法を守ることができる、守れないやつはとんでもないやつだ。律法を違う解釈をしながら、そのまんまのあなたが神に愛されてるなんていうやつはけしからん、そう言って見えてる世界を信じ込んで教会の迫害をしたんです。しかしその時にパウロが聞かされたのはまさに福音だったんです。今日はそのためにローマの信徒への手紙も合わせて読んだんです。先ほど少し触れた通りです。律法の行いによるのではなく信仰による。福音とは行いではない。なぜならばすでに神様は私たちを愛してくださっているからです。そっぽ向いている神様を、我々がいい子でいい行いを持って神様こっち向いてください言うなればそう考えたんでしょう。 鱗の内側で考え続けていた神様のお姿と、そこで求められている人間の生き方です。真面目に、人よりも高く、人よりも清く、そう生きれば神様の眼差しの中に捉えられることができる。しかし、この行いということではないんだとパウロは強く主張しました。信仰の法則、神様がすでにあなたは大切とおっしゃっておられる、主イエスが告げた通りです。福音なのです。喜びなんです。福音書を見ればそのことは何度も何度も、そういう意味では同じ話で繰り返されていきます。今朝招きの言葉で読んだところのその少し後を読んでいくと、いくつでも拾い上げることができる。例えばその後に出てくる安息日に手の苗えた人が主イエスを眼差しを注ぎ、その言葉に耳を開いているときに、主イエスはその人を安息日であるにもかかわらずにお癒しになった。これはファリサイ派の人たちを怒らせました。なぜならば安息日にはしちゃいけないかったからです。癒しちゃいけなかったからです。そんなバカなことと思います。しかしそうだったんです。世の中がそう見えていたんです。全てが見えていたんです。安息日はやっちゃいけない。けど考えてみれば安息日息しない人なんかいないんですよ。安息日だって生きているんです。心臓は動いているんです。その中で苦しみを負っている人をシエスは見過ごされなかった。あなたを癒そう。一番初めに言いたい、あなたは大切だ。それが神の御思い、神の子イエス・キリストの福音なんです。神様の膝元で聞き取った誤りない神様のメッセージなんです。人間が見失いやすいものなんです。何にもないあなた、でもそのあなたが大切だ。パウロがこれを知った時に信仰の法則って言ったんです。神様が初めからそうおっしゃっていてくださるんだから、我々としてすることはたった一つ、心を開くことだけです。神様ありがとうって受け止めることだけです。その喜びの中に入ることです。目から鱗が落ちて見せられたのは、申し上げた通り、その教会に響く神様の御声、その御声があなたがどんなに惨めで罪深かろうとも、あなたのことを愛してるんだ。順位表を引っ張り出して、そしてちょっと怒ってみたり、辛い思いになってみたり、それを繰り返すような私たち、呼びかけるようにして、おい、喜びあるか。喜びはここにある。神はあなたのことを愛してるんだ。教会に集う民は目から鱗を落とされた人たちです。しかし世の中出るとキョロキョロし始めるんです。世の中の余り物を姿に、というのは世の中は自分のありのままの大切さを見失わせるのに十分だからです。順位表があります。人の声があります。しかし鱗を落とされた目でもう一度日曜日になると、我々は神を仰ぐんです。そして世の中のどの声よりも強い声として、作り主の声として、あなたが大切だ。他の誰が何と言おうと、私あなたを作った私が言おう、あなたは大切だ。 今日呼びかけておられる神の御声があります。確かにあります。おい、そこに喜びあるか。喜びは神のもとにあります。この声に従って作り主のもとにひざまずく。そこで我々の喜びは何度でも回復されていく。どうかこの喜びのもとに来てほしい。祈りをいたします。父なる神、世の中を表面的に見てしまうような者たちです。人間が作り上げた見方が確かだとそう思ってしまいます。しかし私たちをお作りになったお方が、そもそも世界をそのように作り、そもそも私たちをそのように作ったお方が、あなたは大切だと改めておっしゃってくださる、心躍る思いがいたします。喜んでこの言葉を受け止めます。世の中には違う風が吹いていますが、改めてここからあなたに愛されたものとして踏み出してまいります。深く私たちを支えてください。その声があなたのもとにあると信じます。そしてまた、どうか多くの人の目から鱗が取り去られて、本当の自分について、本当の神について知ることができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。